Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年8月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。あのね、先週アルプスタンドの端の方の話をしまして、
はい
ね、まあ、お二人は、はい、まあ、もうなんて言うんですか、根っからの端の方
なるほど、
まあ、今も弁護士会の端の方な、ね、うん、わけですけれども、
はいはい、
そうですね、で
もう、まあ、スタンドにも行ってないですから、
スタンドにも行ってない、あのね、
はい、
やっぱ僕は端の方じゃなかったんかなっていうのが、そういうね、あの話がございまして、というのも、
はい、
先週週末ね、休みの日にうちの娘をまた家の前でビニールプールに入れてたわけですよ。
はい、
で入れてたら、まあ、近所の奥様が、
う
ん、まあ、通りがかられて、
はい、
で、あ、隅田さんと、
はい、
あの、愛さんってご存知って言うてくるわけですよ。
うんう
ん、え、愛さんっていうことを返したら、うん、あ、あ、隅田さん、あの、落成でしょと、高校って言われて、
うん、
あ、あの、同級生の愛くんですかって言ってたら、その、どうも、愛くんのお母さんとその奥様が、お友達で。
はい、
で、いや、その愛くんのお母さんが、
うんうん、
いやもうその、あなたの、多分今近所に住んでらっしゃる隅田さんは、うんうん、
はい、
まあもう万能で、
はい、
学生時代スポーツやらしたらまあもうできるし、勉強やらしたらできるし、何でも来いやったと。
ほう、
これどういう事実誤認がね、どこかで
間違ってるよ、ね。
記憶が改ざんされる。
記憶の改ざんが著しくて、はいはいはい。で、大谷も知ってると思うんですけど、私も運動神経ないことには、定評ありますし、まあね、
ケンタウロス。
ケンタウロスで、まあね、はいはい、お二人とも、
はい、
ね、泳げない金槌で、
はい、
ね、息継ぎするときクロールで、
はい、
体のほとんどが出て、はい、ケンタウロスの上半身ぐらい出るということで、おなじみの我々なんですけれども、はい、もう、隅田さんはもうスポーツやらせた万能で。
まあね、この間サッカー部言ってたもんね。
サッカー部はサッカー部。でもそのサッカー部も中学3年間やってたのに、うん、一番基本的な、もう基本のキーですよ。
はい。
もう、
はい、
一番基本なインステップキックっていうね。
うん、
これを3年間やってたのにマスターできんから。で、いや3年どころじゃない。僕、小学校の時も伊勢田小学校のサッカー部やったんですよ。
おー、そうやねんね。
伊勢田小学校のサッカー部。で、しかもキャプテンやったんですよ。
キャプテン、
キャプテン、インステップキックできひんキャプテンやったんですよ。
チーム背負ってる
の。チーム背負ってるのにインステップキックできんくて。
はい、
このインステップキックで足の甲で、
あの、
はい、それでちゃんと蹴らんことには飛距離が出ないわけですよ。
うん、はいはいはい。
そうやのに僕はそれができないもんだから、うん、いつもこのサッカーボールをちょこんと、ふわっと浮かして、
うん、
ワンバウンドさせてから蹴る。
ああ、なるほど。
そういう、あれでやってたんですよ、うん。そういうプレイスタイルやったんですよ、僕は。
プレイスタイル、そういう、まあ、ものはいいよ。
そういうプレイスタイルに定評があったんですよ。はいはい、ちょこんとやる。
あ、うん、
で、今ね、自転車じゃない、自動車だって、
うん、
もうずっとペーパードライバーで、もう20年以上免許持ってますけど、1回しか運転したことない。
うん、
それやのにも、いや、もう、その愛さんのね、
はい、
息子さんはね、
はい、
もう、いや、もう、隅田くんはもう、いや、もう、なんていうの？なんか、ハリウッドの青春コメディとかに出てくる、いるじゃないですか。
うん、
学園の。
主役の。
主役の。
はいはいはい。
フットボールの花形選手で、冬はフットボールで、夏はレスリングで、はい、で、彼女はチアリーダーのマドンナで、
はい、
で、高校最後のダンスパーティーとかで、
はいはいはい。
プロムっていうの？なんかあるじゃないですか、その。
はいはいはい、
なんかそういうのに出てくる、
うん、
ほんま花形の、選手みたいなね。
バンドもやって。
バンドもやって。
バックトゥーザフューチャー。
バックトゥーザフューチャー。
はい。マイケル。
そうそうそう。
まあ、マイケル・ジェイ・フォックス。
マイケル・ジェイ・フォックスってそうやったっけ、あの中で。
はいはい。その役ですよね。
まあ、バンドはやってたけど。う
ん、いや、でもいじめっ子みたいな、ジャイアンみたいなやつ。
ビフやね。
うん。はい、なんかちょっと、はい、そういう感じだったでしょ、ね、ちょっといじめられるというか。
そうですよね。うん。
あ、そっか。
もうほんまだから出来すぎくんみたいな言われようで、
うん。
やっぱあれやね、そのほんまに刑事訴訟法でね、
はい、
伝聞証拠、
はい。
伝聞の誰々が何とかって言うてましたっていう証拠は、うん、原則証拠能力がないとされてるのは、やっぱりそうやなっていう。
危険がある。
危険があるですよ。
視覚と記憶と叙述の段階でね。
おー、今日はされてますな。何ですか、知覚っていうのはまず。
まあ、認識する。まあ、見たり聞いたり、 まあ、いろんな、匂ったり。
あ、もう事件の現場を目撃したとかっていう、直接見た人がね。
で、それを覚える段階。
はい、覚えました。はい。
で、覚えてることを、まあ、話したり。
人に言う。
はい。叙述の段階で、まあ、どっかの段階で、ミスが、ミスというかね、間違いが入ってないかっていう。
虚偽が介在する恐れがある。ほんで、それを聞いた人がまた第三者に言うときは、そこの供述内容の真実性を担保するために、本来、本当やったら、実際その事件の現場を見た人に、その時の、あの、明るさはどんな感じでしたかとか、どんな服着てましたかとか、っていうことを反対尋問することによって、その反応とか答え方によって、信用性、真実性をチェックできる。それがでも伝聞で、伝聞で聞いた人は、その経験を直接してないから、反対尋問ができない。だから、証拠能力が原則ないと。いうようなことをね、法律、ね、法学部では習うんですけれども、やっぱ怖いなっていう、もう、その愛君、愛君のお母さん、その奥さん、僕の間にこんだけもね、虚偽が。
どこかに入ったんでしょうね。
どこかに入ってよ。もう、でもね、あれ、虚偽っていう本人が一番分かってるじゃないですか。でも気分いいもんですよ。その、なんか、花形選手みたいに言われたら、高校の時、クラブも入ってへんかったんで、全く。帰宅部で。いや、もう何させても、みたいな。で、勉強ももうできるし、みたいな。もう高3の時に260人中240やったんですよ。
微妙な。
微妙っていうか悪いでしょ、どう考えても。
どうなんでしょうね。
いや、もう、あの、すごかったって聞きました、みたいな。言われ
て。真ん中もね、まあ、
ね、その、愛くんは、なんか、墨田先生に対して、墨田さんに対して、すごく、なんか、好印象を持ってはるのは間違いないんでしょうな。
そういうことでしょうね。
そうだったらいいんですけどね。で、一応、娘の手前、まだ3歳で、よう分かってないでしょうけど、いやーみたいな感じで、こうね、頭に当てて、いやーそう言われても、みたいなね。ね、でも怖いなっていう。
ど真ん中やったっていうことですよね、
もう。そうそう、僕は端の方じゃないと。いう、証拠を。
獲得した。
明らかに、ちょっと信用性に問題のある。
なんかでも、それ聞くと自分でも、あ、そうやったんちゃうか
な。そうそう、どんどん改ざんしていくってあるやん。なんかあるやん、その、こう、だいぶもう高校の時とかから、僕らもう25年、四半世紀経ってたら、なんか同窓会とかやるときに、いたっていうようなね、やつが、同窓会の幹事してたりとか、その共通の。
そんな言わんといてください。端っこ族として、ね。
端っこ族。いや、俺幹事やってんね
改ざんしてへん。過去の記憶を。
いや多分ね、いたって思われてると思う。
いや、そのね、いや、だからその、ほで、昔の思い出話とかするじゃないですか。した時に、その場にいなかったはずやのに、なんか笑ってたりしとるんですよ。お前いたみたいな。幹事やってんねや。
そうですね。
端っこやったのに。
そう思われてるかもしれないですね。
いや、ほんまにね。だからそういう、なんかありますよね。なんか時間経ったら、そういう、いろいろ思い出とか改ざんされていったりとか。
はい。
だからそういう中で、だからほんまに、だから僕もね、その昔漫才してた時のこととかを、未だに聞かれたりした時とかに、まあ、いろいろ言うてるうちに改ざんしていって、辞めた理由、弁護士目指した理由とか、何がほんまかわからんくなっていったりとかがあるんですけど、で、この間、弁護士の紹介サイト。
はい。
なんかいろいろあるじゃないですか。
はい。
まあ、大谷さんも長谷川さんも登録してのあったりすると思うんですけど、あるサイトから登録しませんかみたいな、まあ、そういう電話とかあって、ほんでまあ話聞いてて、でまあ、値段とか考えて、まあ、それで一回試しにやってみようかと思いまして、で、取材をして、で、こっちで記事を書いたりとか、その業務についての、その紹介サイトの文章を作りますと。で作った後チェックしてもらって直していただいたら結構です、みたいなんで。ほんでね、2時間もっとかな、かけてインタビューをね。
長いですね。
長い
よ。それは普通の人がインタビューに来るんですね。
だから、いや、だから。
佐藤ガジラさんとかじゃなくて。
お金を払って、ジップ探偵団来てもらうパターンではないです。
ない
ガジラさんとか、ダンカンさんとか、村野竹則さんとか来てもらうパターンなんですよ。
ああ、なるほど。
村野竹則パターンもあるんですよ。
あ、そうなん
ですか。そうそうそう。私のある知り合いが、村野竹則さんに取材受けました、って言って。いや、そんなんないやん、そんな。食いしん坊万歳が急にね。急に気になることは。
まあまあまあ、そこにね、嘘はないわけでね、取材受けたのは事実ですよね。
そうそうそうそう。で、 あのね、それを、あの、まあ、ちょっと話取れるんですけど、うん、村野武則さんが昔出てた。
村野武則さんの話に行くんです
ね。ごめんなさい、行きます。あのね、8月の、
はい。
はい。
何やったかな、濡れた砂。
ああ。
じゃあ、もしかして間違えてるかもしれない。なんか昔の日活の映画で、青春映画で、はいはい、で、それをこの間、うん、あの、DVD 借りてきて、見てたんですけど、
うん、
で、その、まあ、青春の無軌道な青春を描いてるんですよ。村野武則がちょっと悪い不良で。
はい、
うん。で、その当時は、あの、あるラジオで、その、紹介して、うん、なんかあの、人気が若者の間で、そのサブカルチャー当時のね、はい、な界隈で人気が出たみたいな映画らしくて、はい、で、一回見てみようか思って見たんですけど、まあ当時見たら面白かったんでしょうけど、はい、そのね、あの、村野武則さんが、その後、はい、食いしん坊万歳やったりとか、
そうですよね。ね、割と高青年な感じですよね。
何でしたっけ、飛び出せ青春か、なんかそういうの、
ね、そうそうそうそう、とかっていうのがあるか、だから、事後的に見てしまうと、うん、どうも、ほんで、村野武則さんってちょっと志村健さん似てるじゃないですか。ちょっと似てますよ。昔の志村健さん。
まあ、志村健さんも、まあ、男前ですからね。
そうそう、だから
なんか。ほくろがちょっと特徴的ですよね。うん
なんか、ちょっとなんか、なかなか、その無軌道な青春っていうのが、うん、あんまり入り込めなかったりとか、その後、その弁護士に取材行ってる仕事とかをね、見てしまうと、まあまあ、それはさておき、その話じゃないですよ。そんなんじゃなくて、まあ、その紹介サイトに登録するときに、まあ、その紹介する文とか、ね、あの、聞いた内容で作りますんで、まあ、それは後で直してくださいみたいな。で、結構まあ、いろいろ喋ったりとか、その、あの、ね、前漫才してて、それやめて、なんで弁護士になったんですか、とかで、また、まあ、ああでもないこうでもない話をしたいとか、はい、でほんま2時間ぐらい喋りましたよ、ね、で結構盛り上がっていやー面白いですねみたいな
で、まあ、確かに面白いですわね向こうもね聞いてたら
普通の人に比べるとね
ほんでまあねいろいろ喋ってたんですけど、うん、でいやこれはあの来週ちょっと1週間ぐらいかかると思いますんで、
う
ん、であ
の、
うんうん、そのまあ文章作って原稿作って、うん、また返しますんで、
はい、
みたいな
力入ってくれてあります
ね。力、ありがとうございます、言うてて。でね、まあ、送られてきた、その紹介サイトをね、はい、見たら、はい、いや、これは僕が悪かったんやと思うよ。はあ、僕の伝え方が。あのね、はあ、それはおかしいやろ、みたいなね。
うんうん、
それ、どんな書いてあったかというと、まあ、うん、まあ、いろいろ2時間半喋りましたよ。
はい。
いろいろ2時間喋った中で、うんうん、で、まあ、うちの妻が司法書士で、はい、で、一緒に事務所やってて、はい、で、例えば、うん、遺産分割の事件で、不動産の名義変えなあかんとかっていうことがあったら、うん、まあ、その、ね、不動産の登記に関しては、まあ、妻がやって、うんうん、みたいな感じで、はい、
ワンストップサービスやって
るな。そうそうそう。ワンストップサービスできますよという話であったりとか、はい、で、例えばそれで、ね、税理士紹介するとかっていう時やったら、はい、まあ、そういうのも、親戚の税理士紹介したりとかしていつもやってるんですよ、みたいな話を確かにしてましたよ。
はい、
確かにしてたんですけど。ま
あ、重要ですもんね。
そういうこともしますし、うん、いろいろ他の事業の人紹介したりとかしてはやってますよ、みたいなことをちらっと言ってたら、
はい、
その、僕の、うん、その弁護士の紹介サイトの紹介文のまず来てるのが、
うん、
はい、親戚が税理士って書いてあるんですよ。そんなんある？親戚が税理士って、
ま
あ、おかしないそれ。
まあ一番の売りがそこやと思ったんやろ、ね。
いやそんなん嫌やわ。いやそれはそう協力していろいろやってるのはいいですけど、はい、もっといろいろ喋ったのにそれ、うん、なんかそれじゃないやん。
エッセンスそれやった
っ。それやったか。
2時間。
いや結構盛り上がっていろいろ言ってたのが、うん、ほんまになんか恋人がサンタクロースみたいな。親戚が税理士って。そんなないでしょ、宣伝文句。
2時間の長編の。
2時間の長編の。
タイトル
がそこみたいな。うん、親戚が税理士とかって。
まあね、知ってたら親戚である人別にないですもんね。まあ、
いやいや、ほんでそんないらんやん、そんな言葉が親戚がって、なんか。うん、
すごいね。
いや、まあまあまあ、ちょっとこれ、どうすんのみたいなね。で、まあ、いろいろ直してもらおうみたいな話、またなったりとかして。はいはいはい、ああいうの困りますよね。もう、うん、そうやって最初からこっちで作らせてもらったら、
うんう
ん、ね、なんか、訂正すんのも。
ああ、なんかね、うん、悪いなっていう。
そうそうそうそう、ね。っていうのも出てくるし。
確かに、まあ、親戚税理士やし、みたいな。
でも、それ、ほんでな、あと、うん、まあ、いろいろ話してるときに、例えば、うん、今って、その、うん、ね、弁護士報酬が自由化されてて、
ええ、
まあ結構なんか 高額やいう事務所聞いたりするじゃないですか、噂で。
まあ、ね。ね。はい。で、悩ましいところですよね。
悩ましいところなんですけど、ね、それはもうね、契約の自由で、うん、はい。で、依頼者が選ば発展が自由なんですけども、はい、で、結構高いところもあるし、はい、で、結構ね、刑事事件とかやったら、うん、そんなに民事事件と比べて、うん、弁護士をいろいろ、なんていうんですかね、時間かけて選ぶ、ね、いとまもないので、まあ、インターネットで検索して、上位に出てきたところ、うん、SEO 対策を、うん、まあ、やってはるところ、うん、そこに連絡して、うん、で、そのまま言われるがままにとかっていうことも中にはあるとは思うんですけど、うんうん、で、結構その中に、まあ、普通の、まあ、一般的な、よりも、弁護士よりも高いところとか結構あったりとかして、うんはい、で、まあ、そういう話の中で、うん、いや、もう、うちはまあ、その、まあ、何が適正価格では分からへんけれども、うんうんね、まあ、なんかあるじゃないですか、うん。昔の弁護士報酬規定に基本的に沿ってるみたいな感じで、うんうん、まあ、うちはやってて、みたいなことも言うてたんですよ。うんうん、そしたら、リーズナブルって書いてあるんですよ。リーズナブルって。まあ、そういうニュアンスでもないやんか、また。
うんうん、なんかちゃう
ねん。それちゃうねんと。なんか、それを売りにしたら、
お手軽
みたいな。お手軽みたいなね。なんか、それはなんか、うん、そんなんじゃないねん、みたいな。そういうとこあるけど、そういうとこ、そういう、そんな、まあ、適切な価格ですよと、うん、そういう高いところと比べたらっていう話を。だからそこをなかなか、ニュアンスを伝えるのが難しいなと。
はい。まあ、そうですね。これも伝聞法則なんですかね。
いや、だから人にその、言わんとしてることを伝えるっていうのは難しいし。はい。で、そのね、今言うたようなその弁護士紹介サイトとかで、よく、まあ、なんか電話かかってきたりするんですよ。はいはい、来るでしょ、うん、
はい。
なんか登録しませんか、はい、みたいなので、こう話だけでも聞いてください、みたいなんで、うん。で、先週かな、うん、先週この放送が水曜日にあって、そう、次の日やわ。なんかある東京のそういう会社がかかってきて、ちょっと話だけでも聞いてくださいと。で、うちに多分かけてくる前に、うん、おそらくなんかネットで検索とかして、うん、私がこういうラジオを地元でやってるみたいなのを、はい、多分ツイッターとか見て、うん、わかったんかな、
はい、
で、その、まあ、女性でしたわ、はい。若い女性で、昨日、すみださんの、放送のラジオを聞いて、
はい、
もう寝不足でって言われたんですけど、嘘つけと。この番組7時半から9時、うん、7時半から9時の放送で、
はい、
寝不足なるかと、
うん。いやいやいや、何回もラジコでリピートしたんちゃうかな。
いや、普段何時寝とんねん。それはちょっと、だから、まず東京の電話番号やから、
うん、
ラジコプレミアもほんまに登録してんのかと、はい、思うやんか。
そうですね。
じゃあ先週、うん、我々が話してた、
はい、
ね、ヤマピーと亀梨さんの、うん
はい、
ジャニーズ事務所の報告文の分析の内容とかまに、ね、言及してはったらね、
うんはい、
いやー、分析は、みたいなね、いい情状の中に悪い情状入れるみたいな。あれは弁護士しかわかりませんよね、みたいなことを仮に言ってくれたとしたら、
はい、
あそうそう聞いてくれたんだと思うんですけど。
白心性がね。
白心性が。
真実に迫ってるとかね。
いやー、もう寝不足で、って言って。いや、もう、あえて言わないですよ。ありがとうございますって言うたんですけど。
うん。
ねえ。
寝不足で。何時の番組や思って
何時の。でもなんとなく見たんでしょうね。あ、ラジオやってはるわ、みたいな。
はい。わっと見た
んかな。わーっと見て、
うん。まあ、ラジオといえば深夜やと思ったんちゃいますかね。
かな。
あ
じゃあ聞いてへんやんか。じゃあ聞いてへんやんか。
いやいや、どうせ弁護士がやるような、うん、ラジオを言ったら深夜ちゃうかなと思ったんちゃいますかね。
ほんで、仮に聞いてたとしても、
はい、
僕らの、先週話してた内容、なんかワクワクしてもう寝られへんみたいな話じゃないわけですよ。
もう、すっきり寝ました
すっきり。どっちかって言ったら、眠る前にあれを聞いたら寝れるみたいな。長谷川と大谷が、どっちですかねみたいなね。大文字登っても、どうですかね犯罪になるかなならへんかなみたいな。聞いてるうちに寝てまうみたいな。
うんうん、もうええわ、寝よ
う。もうええわ、みたいな。どないやねんみたいな。そんな、内容やったかなと思うんですけれども、はいはい、ねえ、
うん、
なんかまあね、でもそこはもう一個なしで、まあ言うとるわけですけれども、全国のネギっ子ファンの皆さん、おマットさんでした。スペシャルゲストが電話で登場です。自己紹介していただけますでしょうか。
はい、皆さん、こんにちはネギネギネギっ子のなおです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この度、ね。これなんどう言ったらいいんですか？マキシシングル？
あ、マキシシングルです。
合ってますか？
はい。
はい。発売なさったネギっ子からなおちゃんが電話出演してくださってるということで。
はい。
ね、新潟の八千代ライブというテレビでずっとご一緒させてもらってたんですが、
はい、
ね、ちょっとコロナの影響で放送がお休みになって、はい、もう何ヶ月ですか、4ヶ月ぐらい経ちまして、
結構経ってますよ ね、 ね、もう隅田さんに会えなくて隅田さん不足になってます。
ほんまですか、隅田ロスですか。
はい、隅田ロスで、
僕もネギロスですよ、ネギっこロスで。
ありがとうございます。
ほんまにお三方に会えないのが、
はい、
なんか生活の一部というか月1回やったんですけれども、
はい、
その新潟にね1回行って、で毎月で昼間のマッスル酒井さんと美味しいもん食べて、
あ、はい、
でその後生放送、まあこんなん言うたらね、曲の方怒るかもしれないですけど、まあ半分遊びみたいな、はい、その、まあ、私はね全くノンストレスの仕事ってあんまりないんですけど、八千代ライブに関しては本当にストレスがなくて全く楽しいだけで、はい、
そうですね、出演者の皆さんもスタッフの皆さんもディレクターさんもなんかほんわかしてて、
そうなんですよ、
私もこんなになんか楽しく出れる番組ってすごいなと思って出てました。
いや本当にね、なおちゃんとは八千代ライブの初回、はい、2017年の4月7日に始まったはずなんですけど、
はい、
そっからね、なおちゃん初回からいらっしゃって、私も初回で出てて、
はい、
だからもう3年半ぐらいですかね。
お、結構経ってますね。
ねえ、でも番組とそのネギっ子のお三方の柔らかい雰囲気というか、
はい、
ほっこりした雰囲気がハマってて、
はい、
いい感じやったんですよ。
ありがとうございます、言っていただけると。
僕らほんま癒されてましたよ。
ああ、こっちも癒されてました、いつも。隅田さんとの絡みがすごい、面白いって言って、ファンの方が喜んでました。
あ、なかなかね、その、はい、なおちゃんと私の絡みっていうのを、ラジオで再現するのは難しいんですけど。
そうですね。
一回やってみましょうか、一回。
あ、やってみましょうか。
やってみましょうか。
はい。
なおちゃん
気持ち悪い、
なおちゃん
気持ち悪い、
なおちゃん
気持ち悪い。
これがね、テレビでは、ビジュアル込みなんですよね、これは。
そうですね。
ビジュアル込みで、番組の中でね、はい、私がなおちゃんのお父さんという設定で、
はい、
なおちゃんが反抗期にあるなおちゃんを説得するとかいう設定やったんですかね。
そうですね。
で、それでやらせていただいたときに、
はい、
まあ、二人の顔芸が評判を呼びまして、
はいはい。
新潟ではね。
はい。
でも今ちょっとね、ラジオでは伝わりにくい。
そうですね。でも、これは、きっと、八千代ライブ見てた皆さんは、京都と新潟が繋がってまた聞けたって喜んでると思います。
そうでしょうね。新潟でね、はい、八千代ライブ人気番組やったんで。
はい。
ほんでね、なおちゃんに、リスナーの方からね、
はい。
いろいろ質問が、届いておりまして。
ありがとうございます。
はい。こちらは、ラジオネーム、はい、シュクシュクネギホリック。
ああ、シュクシュクネギホリックさん。はい。ネギコンファンの方ですね。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、ご存知ですか。
はい。知ってます。
まだまだ暑い日が続きますね。
はい。
ライブツアーお疲れ様です。
ありがとうございます。
いつもキュートななおちゃんに質問です。
お。
ライブでは美しい歌声や華麗なダンスを披露されていますが、毎日猛暑が続くと体調管理も大変ではありませんか？夏バテ対策でしていることや、暑い夏を乗り切るために気をつけていることってありますか？
なんだろう。でも、私結構夏苦手なんですけど、
はい、
でも逆に家からあんまり出ない方なので。
あ、そうなんですか。結構家に。
身が、はい、なんか健康になってる気がします。はい
あ、それは別に、この、コロナとかなる前から結構引きこもってる方やったんですか？
はい。逃げっ子の引きこもりと言ったら私なので。
あとの、めぐちゃんとか、かえるちゃんとかと比べても一番じゃあ、引きこもってるのはなおちゃん。
そうですね。結構アニメとかも好きだし、なんか家で作業とか、絵描いたりするのも好きなので、
は
いはい、基本ずっとお父さんとすごい仲良しなので、お父さんと出かける以外は、やっぱりお家にいることがほとんどで。
いや、いいですね。お父さんといるのが、そんな仲いいんですか？
あ、お父さん大好きなんですよ。
僕はね、ネギっ子の曲で、はい、カリプソ娘に花束を。
はい。
もうあれが好きで、
あ、
いやー、あれはまあ、これから花嫁に行く、娘の、
はい、
うん、お父さんへの歌じゃないですか。
そうですね。
僕だから娘まだ3歳なんですけど、
あ、はい、
仮に将来結婚するときに、はい、新婦からのメッセージみたいなのあるじゃないですか。
はい。
お父さん育ててくれてありがとうみたいな。
はい。
あの時 BGM はカリプソ娘にしようともう決めてるんですよ。
ありがとうございます。ただそう、う
ん、はい、選択権は僕にないと思うんですけど、
はい、
父親にね、普通は勝手に決められないと思うんですけど、
はい、
うん、あの曲好きなんですよ。
ぜひぜひよろしくお願いします。
ああ、だからそんなに仲いいんですね。
そうです。あのカリプソ娘の MV は、はい、うちの熊倉会長が出てるんですけど、熊さんって結構。なんて言うんですかね、野生的なんですけど、うちのお父さんすごい綺麗な感じで。
会長あれですよね、いつも、ライブされてる方ですよね、バンドされてる。
あれはもう熊さんいつも同じ服着てるし、いつも同じ服着たりとか、いろいろ歌詞があるんですけど、
あの歌詞は。
だいぶ書き上がれたお父さんですね。
あ、その、なおちゃんのお父さんはそういう。
はい。
シュッとした。あ、そっかそっか。だからあんまり、あれか、外出へん、出んと、家の中でゆっくり、いろいろ趣味を楽しんでるっていう感じなんですかね、なおちゃんは。
そうですね。父と出かける以外は基本家でのんびりしてます。
なるほど。
はい。
あとね、こちらラジオネーム、ふんさん、青森県男性50代の方からいただきました。
はい。
すみださん、なおちゃん、こんばんは。
こんばんは。
新潟のアイドルが出演する京都のラジオを青森で聞くというのは日本を縦断する旅をしているような気分になります。
すごいですね。
ネギっ子の新曲も聴きましたよ。
ありがとうございます。
大人っぽいアーバンな曲で、なおちゃんの天然キャラとのギャップにドキドキしてしまいます。
はい、お、ギャップ萌えですね。
さて、なおちゃん、午前0時のシンパシーという曲ですが、なおちゃんは普段、午前0時は何をしていますか ?1、おしゃれなバーで飲んでいる。2、クラブで踊っている。3、寝ている。どれでしょうか。
正解は、ダラララララじゃん、全部外れです。
全部外れや
ー、全部外れだ
ー。バーで飲んだりしないんですか、なおちゃんは。
しないですね。お家で牛乳飲んでます。
お家で牛乳飲んでるんですか、お父さんと。はい、いいじゃないですか。
そうです。美味しい牛乳を最近ちょっと茨城の牛乳だったかな。
はいはい。
こう、その、産地の、はい、美味しいものが置いてあるっていうところに行って買ってきて、
うんうん、
それ飲んだり、基本ジュースが好きなので。
なおちゃんはお酒あんまり飲まれないんですか？
そうですね、ドクターペッパーが大好きなんですよ。
何が好きって？
ドクターペッパー。
ドクターペッパー？
はい。
ドクターペッパーってどんなんですか？
知らないんですか？
炭酸ですか？炭酸飲料。
そうです、チェリーコーラなんですけど。
あ、そうなんや。
あら、すみださん、ちょっと。
なおちゃん
気持ち悪い、
なおちゃん
気持ち悪い
ラジオではちょっと伝わりにくいんで。
はい。
あ、だからそう、炭酸、それは全然アルコールじゃないんですか、ドクターペッパーっていうのは。
アルコールじゃないですね。チェリーコーラっていうジュースですね。
あ、それを飲むぐらいで、それと牛乳飲むぐらいで。
は
い、
そうですね。あと、メロンソーダとか。
いいじゃないですか。可愛いじゃないですか。
ジュースが好きです。
クラブで踊ることもないんですか？
もうかけ離れた生活をしてます。
あ、そうなんですか？
はい。もう基本引きこもりだと思ってもらって。
あ、で、午前0時はまだ寝てるということもないですか？
午前0時はまだ絵描いたりとか、
はいはい。
趣味の時間ですね。アニメ見たりとか。
アニメ見たりとか。
アニメも結構遅い時間から始まるんですよ。
ええ、ええ。あ、そうか。
なので、はい、リアルタイムで見たいので、
うん。
それを見てる感じですね。
今、おすすめのアニメってありますか？
今、おすすめのアニメ、一番おすすめなのは、デカダンスっていう。
デカダンス。
はい。
どんなお話ですか？
これは、人間がいた世界が、なくなって、
はい、
人間っていうものが少なくなってきて、
ほうほう。
逆に、機械で作られた、
うん。
街が出来上がって、
うん。
そこで、暮らしていく人々のこう葛藤とかを描いたものなんですけど、
はい、面白そうじゃないですか。
面白いです、デカダンス。
それが一番今おすすめで。
そうですね。
そう、毎週やってるんですか？
これは毎週やってます。
それを見たりとか。
はい。
じゃあ、午前0時何をしていますかっていうと、はい、牛乳とドクターペッパー飲みながらアニメを見たりとか。
はい、そんな感じです。
そんな感じで。
はい。
なるほど。で、なおちゃんの方から逆に、質問とかね、
はい、
今ね、実はこのスタジオに私以外にまだ二人弁護士がいまして。
あ、こんにちはネギネギ。あ、こんばんネギネギですね。
そうです、そうです。
あ、ありがとうございます。
こんばんネギネギ。
恥ずかしそうにこんばんネギネギとね、二人の弁護士が言うとるわけですけれども。
じゃあ、さっきの私たちのいつものやりとりを聞かれていた感じですね。
そうです、そうです。定番のムーブが。
リチュアルです。
新潟の県民が熱狂する。新潟県民大爆笑の定番の。
気持ち悪い。
気持ち悪い。
なんか、相談とかありますか？
あ、そうですね。私、ネギっ子の曲、今回リリースした曲の中で、
はい。
スニーカーズっていう曲があるんですけど、
ありますね、
メンバーが好きなスニーカーが、カエデがジャックパーセルで、
はい、
まあ、メグはニューバランスで今日バンズを履いてたんですけど、
はいはい、
私はニューバランスなんですね。
うん、なおちゃんニューバランスが好きで。
はい。で、ニューバランス好きで、とあるサイトでニューバランス買ったんですよ、珍しい色が売ってたんで。
はははは、ネットで買った。
はい、買ったら、うん、お値段もそれなりにいい金額だったんですよ。
はい。
で、届いたら、なんか違くて、
うん、
よく見たら、うん、ニューバランスじゃなくて、
うん、
N スターって書いてあったんですよ。で、なんだこれと思って、
はいはい、
サイトをよく見たら、すごくものすごく見えないところに、
うん、
これはニューバランスのパロディ商品ですって書いてあったんですよ。
え、それもサイトにも書いてあったやん。よく見たら。
書いてあっちゃったんですよ、よく見たら。でも、一回も入ってなかったし、値段もそれないで、もう見た目がニューバランスそっくりだったんですよ。お金返ってこないのかなと思って、こういう場合って。
ほうほうほう。
ほうほうほう。
こちら、長谷川相談員いかがですか？
すごい、なんか。
それは書いてあったんですよね。もう
書いてありました。
あ、そうするとそれをまあ前提としてもう分かって買っちゃってるっていうところ。残念です。
残念。
大谷相談員はいかがですか？
ああ、ねえ、ちょっとこのパターンで同じ答えまずいんですけど。
そうよ、これ
このね、
法律バラエティとして同じ答えまずいよ。
ねえ、ですよね。お金が返ってくる感じは。
同じ答えまずいんですけど、僕の答えもちょっと無理かな、はい、
あー、
ただそのブランドが、それはニューバランスと酷似してるんですか？
ニュー、N、あ、それが、なんかそこら辺も多分 N スターってはっきり見えてたら、あ、アルファベットだったんだ。ニューバランスってアルファベットですよね。それで多分私がニューバランスだって早く出ちゃったんですかね。
ああ、もう、それが一目瞭然なのか、パロディ商品と、うん、そうじゃなくて、
はい。
ねえ、なんか、混同するようなもんやったら、
はい。
そもそもその商品自体が、商標法に違反してたりとか、
はい。
っていうことになったりも、
まあね、ねえ、めちゃくちゃ似てるとね。
酷似してるとね、
うん。すごく似てます。
でも、お金は戻ってこない。
ああ、お金は戻らないと何が戻るんですか？
お金が戻らないんだったら何が戻るんですか、長谷川相談員。
多分、なおさんには戻らないのかな。
何も戻らない。
だからね、そのね、なお、うん、ちゃんは酷似してるって言うてるけど、
はい、
俺らが見たらこれどこが似てんねんっていうね、うん、そのパターンだと思うんですよね。わかるやろ、これ、みたいな。
見たんですか今。
いや、今ちょっとね、見てるん、大谷くん見てる？
でも、
見てない。
見てみたいですね。
見てみたいですね。
え、似てないですか？
うん、どんなんやろう、似てるのかな。
でも、うん、だから、似方によっては、そのニューバランスさんとの間で、なんか問題になりそうですよね。
あ、そこの作ってるとこがね。
ね、
うん。
まあ、じゃあ私がちゃんと、
うん、
見て買わなきゃいけないっていうことを学んだ、人生で初めて学んだ瞬間だったので。
まあ、そう、いろいろ学んでね。
うん、
はい。
あ、なおちゃんも。
はい。
でね、今、このスタジオにいる長谷川という弁護士がね、去年、はい、京都のタクタクであったライブに一緒に行ったんですよ。
あ、はい、あ、 ありがとうございました。はい、来てくださいましたよね。
そうです、そうです。はい、いや、あの時ね、ほんまに、楽屋にね、開演前に挨拶行った時に、はい、なおちゃんが、はい、かっこいいところを見て帰ってくださいって、僕に言うたんですけど、
はい、
ほんまに、その後、かっこよくて。
お、やった
いつも、なんか、ほんわかした、八千代ライブでの、お三方をいつも見てたから、はい、それとまた違う、そのステージ上の三人はかっこよかったですよ。
ああ、ありがとうございます。そうです。なんか、右っこの、ファンの方が、すごい、好きって言ってくれるところが、MC はグラグラなんだけど、
あれがまたいい味なんですよ。
だけど、はい、うん、歌はちゃんとやるっていう。
そうそう、あのメリハリが良くて、
ああ、ありがとうございます。
いや、ほんでね、ネギっ子のファンの方も、はい、そのね、タクタクで、京都ライブハウスですよ。私がね、見てたとこ近く来はった、僕と同じぐらいの歳かな、なんかちょっと、まあ、失礼な言い方ですけど、ちょっとね、まあ、日常で疲れた感じで、タクタクに来られてたんですけど、
はい、みんな癒やされに来てますから、はい、
そうなんですよ、ネクタイ締めてね、ワイシャツで来られてたんですけど、
はい、その、
お仕事終わりにちょっと疲れた感じで来てはってんけど、はい、その人が、カバンの中から、ネギ、このネギライト、
ネギライトです。
ネギライト出した瞬間も顔が変わって、そっからもうノリノリの、ずーっとノリノリで幸せそうな顔してはって。
あー、嬉しいですね。
いや、ほんであの時に、この、はい、ステージに向かう、はい、楽屋が2階にあって2階から降りてきて、通路を、はい、進んでいって、ステージに上がるんですけれども、はい、このまた通路のとこに戻って、3人で歌歌ってはる時に、なんかね、はい、その通路の前にいるお客さんが、はい、その後ろの通路から離れた人に見やすいようにわざとみんな中腰になったりしてあげたりとか、
そうなんですよね、はい、
あの辺のなんか一体感もね、うん、僕初めてやったんですけど、うん、
はい、
うわー、なんかいいなーっていう、もう多幸感に包まれたライブで、
うん、ありがとうございます。
やっぱりあれですよね、そのなんか不安を見たら、わかりますね、うん、その、うん、アーティストの、なんか雰囲気というか。
はいはい、そうなんですよ。ネギっ子のファンの方、本当に皆さん優しくて、はい、初めて来た方がいると、前の方にどうぞって言ったり、うん、それこそ見えないなっていう場所ではかがんでくれたり、
そうそう、
ネギライトを貸してくれる人もいるみたいで、そうなんです。使ってくださいって言って、初めて来た方にはなんか、させてくれたりとか、それでファンになってくれた子とかもいて。
そう。ほんで、なんか、夫婦で来られてる方とか、
はい。
カップルで来られてる方とか、
はい。
そういう人も多くて、
はい。
うん、なんか、いい雰囲気で、はい、あ、これだと、家族で楽しめるなって僕も初めて行って思いまして。
はい、そうなんですよ。こう、のんびり安心安全で、なんか、のんびりやってるライブなので、老若男女を楽しんでいただけると思います。
楽しみますよね。小さい子供から、
はい、はい、
僕らぐらいの年の大人まで、
うん、はい、
結構ね、年配の人多かったですよね。ねえ、
はい、あ、そうですね。なんか本当にそれで今配信ライブが8月の29日と30日に今度ライブがあるんですけど、
配信のライブが、はいはい、
はい、それも多分その逆に遠くから来れないっていう方もその配信でネギっ子のそのライブ、
はい、
MC のゆるさだったり曲になったらいい曲を歌うっていう、うん、ところも見てもらえると思うので、ぜひたくさんの方に見てもらえたらなと思ってます。
29と30ですね。
はい、
あ、ちょっと僕もこれ見ます。
あ、見てください。
はい、
詳しくはオフィシャルサイトに載っているのでぜひお願いします。
ネギっ子のオフィシャルサイトから、
はい、
まあ、申し込めると、
は
あ、
いうことですね。はい、そこからサブリンクがあるので。
じゃあみんな、お部屋の中で、はい、日のサラリーマンもネギライトを、
はい、また
おもむろに。おもむろにカバンの中から出すはずですよ。う
ん、はい、パソコンの前でネギライト振ってもらったりとかして。
ネギライト。
はい。
ねえ、で、またね、いろいろ、平穏な日々が戻ってきて、ぜひ京都でタクタクとかでね、はい、ライブまた来てほしいですよ、
はい。そうですね、私京都大好きで。
はい、はい。
ガメラ対イビスっていう映画があったんですけど、
はい、
その舞台が京都だったんですよ。
あ、それなんかね、質問来てましたよ。ね、こちらね、はい、奈良の志賀氏さんからいただいたんですけれども。志賀氏さんご存知ですか？
あ、知ってます。
あ、もうすごいな、このファミリー感。
ね、
いいですね。ネギっ子奈緒さんに質問です。午前0時のシンパシー発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
無限リピートで聞いております。
お、ありがとうございます。
ガメラ3の聖地巡礼は最近来たことありますか、
う
ん、関西は昨年の美濃温泉以来なかなか来れませんね。今度は奈良でライブをお願いしますということで。
はい。
このガメラ3が好きなんですか、なおちゃんは。
そうです。ガメラが父の影響で好きになって、はいはい、子供の頃からずっと見てるんですけど、うん、そのガメラ3っていう映画が京都が舞台になっていて、
あ、そうなんだ。
で、ガメラとその怪獣が、はい、イリスっていう怪獣が、京都駅ビルをめちゃくちゃにするシーンとかがあったりするんですよ。
京都駅ビルを。
京都駅ビルがもうぐしゃぐしゃになったりとかしてて、
ぐちゃぐちゃに、うんうん、
その、なんていうんですかね、実際の場所を見に行きたいって言って、
はいはい、
父と車で車中泊して、京都観光、京都で聖地巡礼したんですよ。
あ、そこまでお父さんとするんや。
はい。それで京都にそれからハマって、
はいはい。
最近はちょっと行けてないんですけど、前、昔は年一で京都に行ってました。
あ、そうですか。
はい。
またね、いろいろ案内させてくださいよ。お父さんも案内しますよ。
お願いします。
はい。ね、その日が早く来ることを祈りつつ、
はい
はい、はい、なおちゃん最後一曲みだりゅうへいのハマグリ御門の編、令和2年8月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。